第11章を、ご一緒にお読みしますと、詩式の、29節、29節から30節までをご一緒に読みましょう。ここにエホバの御霊エフタに望みしかば、エフタすなわちギレアデおよびマナセを通り、ギレアデのミズパに至り、ギレアデのミズパより進みてアンモンの人々に向かう。エフタエホバに誓願を立て行けるは、何時まことにアンモンの人々を我が手に渡したまわば。まあこの辺までにします。30節までよし。我がアンモンの人々のところより安らかに帰らんときに、我が家の夫よりいできたりて、我を向かうる者、必ずエホバの者となるべし。我これを反祭となして捧げる。はい、ここにエフタという詩式の中には、何人か詩師が出てきますけども、他にもね、詩師たちはいたわけですけど、詩式に出てくる人々、詩師っていうのは、裁き司であり、司法長官みたいな人ですね。モーゼの律法をもとに人々を先導し導き、戦いの時には先頭に立って戦う、指揮官でもあったわけですよね。この獅子の中で最後の獅子はこのサムエルですね。サムエルは預言者でもあり獅子でもあった。でそのサムエルの時代に今度は王様が立てられてきて王政になっていくんですね。だからこれまではイスラエルという国は王様がいなかった、そして預言者と祭司とというこの二人によって、祭司と預言者というね、この二人。だからこのここにエフタという獅子が現れてきて、神様によってこれ建てられた器ですから、エホバの御霊がエフタに臨んできた。敵国のペリシテ人がいつでもこう襲いかかってくるときに、このエフタ、エフタのことは、その前からずっと書いてありますけれども、要するにちょっとこれはお父さんは立派な軍人だったけれども、エフタはお母さんが遊女だった人で、そこから生まれたんで、他の兄弟たちにちょっと負い目があって家を追い出され、ちょっとひねくれて、そしてですね、いたところなんだけども、イスラエルという国が危機的な状況に瀕した時に、エフタをエフタの能力才能っていうのはイスラエルの長老たちが認めてて、彼を呼び戻してきて、そして我々の国の指揮官になってもらおうと、そういうことでエフタはここで戦いに臨むんですけども、その戦いの時にですね、神様に30節、エフタエホバに誓願を立ていいけるは、何時まことにアンモンの人々を我が手に渡したまわば、我がアンモンの人々のところより安らかに帰らん時に、我が家の戸よりいできたりて、我を向かうる者、必ずエホバの者となるべし。我これを反祭となして捧げる。私が戦に行って、そして神様が私に勝利を与えて、そして勝利を持って家に帰った時にはですね、家から出てきたものは必ずこれを神様に反祭として捧げます。そういったわけで、それは彼は喜んで神様にそれを願って望んだわけですね。だからこれは我が家の戸よりいできたりて我を迎えるものっていうのはね、我が家の戸よりいできてっていうのは自分の家の戸口から出てきてっていうことなんだけども、これはほとんどね、彼は何を想定して言ってるかというと、要するに家畜ですよね、家畜。イスラエルの国っていうのは家が大体4つに仕切ってあってっていう話です。日本もよく田の字型っていう、昔の家は田の字型っていう、 で4つに仕切ってあって、特地に近いところは日本の場合はドマッチョもありましたけども、イスラエルの場合はそこは家畜小屋だったの。だからあの家畜が、私が家に帰った時に最初にこう庭にひょひょひょと出てきたものを、それを神様に完全なる捧げ物として、犯罪として捧げ、全焼の捧げ物、つまり自分がいただく分のじゃなくて全部焼き尽くす神様に捧げ物としてそれを捧げたい、ね、神様私に勝利を与えてくださるっていう、彼は確信もあったし、まあ、感謝をもう神に捧げたい、ね、まあ、こういうことを言ったっていうだけのことで、まあ誓願と、まあ、書いてあるのはそういうことですよね。誓願を立てていければ何時誠に暗門の人々は勝てる、我が暗門の人々のところへ安らかに帰りの、我が家の戸よりいで来たりて我を向かう者、この者というのは、まあこれ文語とはひらがなで書いてあって、まあ、ひらがなでいいわけです。これなぜかというと、人間にもあの動物にもあの適用されるあの関係代名詞だから、これ者というのは、だからこれは人間のことじゃなくて動物のことを彼は想定して言ってるわけですね。家の家畜のこと。なぜかというと、我を向かうるものっていうのは、この向かうるものっていうのはこれ男性を名詞だから、だからオスの家畜、羊であろうが牛であろうが豚であろうが何であろうが、最初に出てきたものを神に犯罪として捧げる、まあこういうふうに彼はあの言ったんですね。そしてそれも捧げる犯罪も全部神様に全焼の捧げ物を全部捧げていく、自分は一つもそこからいただかない、ね、まあ、そういうものとして捧げると彼は神様に誓ったと、ね、そして彼は戦いに勝って打ち破って、うん、だからあの、うん、そうして家に帰ったんですね。で家に帰ったら34節にあるように、かくてエフタ、ミズバに来たりて斧が家に至るに、その娘鼓を取り舞い踊りてこれをいで向かう、これ彼が独り子にいて、その他には男の子もなく、また女の子もあらざりき、うん、そうしたらその家畜よりも先にこの娘が迎えに来ちゃったわけですよね、うん、だから最初からこの娘のことは彼は頭になかったわけで、なぜかって言ったら、ここには奥さんがいたということもあるかもしれないけども、奥さんのこと書いてないんですよね。だから奥さんがいたとしてもいなかったとしても、もうこの娘には他に兄弟がいなかったっていう一人娘ですから、家にはですね奥さんと娘といても二人しかいなかったわけですよね、うん、だからあのエフタが想定していたのはその家の動物の話ですよね。うん、そんな奥さんか娘2人しかいないのにどっちかを神に捧げるなんてことを言うわけがないわけです、普通は。だからまあ動物が私が家に帰ったらね、家畜が出てくるはずだから、それを神に捧げよう、まあ、そういうふうに彼は思っていたんだけれども、まあそこに娘が出てきちゃったんだ、それ鼓も持って、そしてまあ父親が戦争で処理して買ってきたっていうことで、彼女はまあ喜んで迎えに来てくれたわけですよね。それでこれ参っちゃって、ああこれはもう本当にですね、この娘をですね、まあ神様に捧げなきゃいけない、ね、捧げるということは犯罪として捧げるっていう動物の話じゃなくて、なぜかというと申命記にもモーセの律法に人間は神に捧げるってはいけない、それは許されてない、禁じられてるんですね、うん、その動物の犯罪の代わりに人間を捧げることは禁じられてます、それは。だからしかもこの獅子っていうのはモーゼの律法にのっとって人々の上に法律を適用する、まあ司法長官ですから、それは自ら法律を破るわけです。つまりそれはどういうことかというと、あ娘が出てきてしまった、だからこの娘をもう一生神に捧げなきゃいけなくなった、うん、献身させるということですね。そうした時にもう自分の子孫はここで耐えるということも彼はそこで覚悟しなきゃいけなかった。もう自分にはもう子供はできない、まあ孫はできない、ね、まあ、自分の家はここで耐える、まあ、けれどもそれは仕方ない、神様に誓ったことだ、うん、だから、この そういうことで、この、35節エフタこれを見てその衣を裂きてイーケルはああ我が娘よ何時まことに我を痛ましむ何時は我を悩ますものなりそは我エホバに迎えて口を開きしによりて改むることあたわざらばらなり、まあ、これはもう訂正できないとの神様にもうそれをですね誓って、だからその誓いもね神様から来たんですよね。エホバの御霊エフタに臨んでいった。そうした時に彼はそういう気持ちを持ったのもこれ神様から来たんだと思うね。そうした時に、まあ、彼の頭の中では、まあ、家の中から出てくる豚か牛か、まあ、あの大きいものか小さいものか分かりませんが最初に出てきたものは神様に捧げようこう思っていたところが娘が出てきちゃった。じゃあこれは霊的に神に捧げるということはこれを献身させなければならないね。あの城のまああの預言者エリのもとに連れていかなきゃいけないってことですよね。多分それはもうエリのところしかないと思うんですね、うんうん、だから本当に、彼はそこで自分の家計はここで一応もうピリオドを打たなきゃいけない。まあそう、もうこの一人娘しかいないんだから、まあということでした。だけども37節娘またその父にイーケルは願くはこのことを我に許せすなわち二月の間我を許し我をして我が友達と共に行きて山に下りて我が乙女たることを嘆かしめ、もう私はもう二度と結婚できないけれどもそれで結構ですとね、友達と一緒に二ヶ月山にこもらせてくださいと、まあそう言ったわけで、はい、そして二ヶ月のうちに38節エフタすなわち行けと言ってこれ二月の間いらしやりぬ娘その友達と共に行き山の上にて己の乙女たるを嘆きしが、二月39節二月満ちてその父に帰り来たれば父その近いし誓願のことこれに行えり娘はついに男を知ることになかりき、これに行えりということでこれはですね多分あの献身させたということなんですね、うんうん、だからエリのですね祭司エリの幕屋にサムエルが幼い時に連れて行った行かれたそこで少年サムエルは預言者として育っていくんだけれどもエリとその息子たちはある日突然死んでしまうわけですよね神様に、うん、だから多分このエフタの娘がそこに養育係になっていったんじゃないかと、まあ、想定できるの同じ時代だから時期的に全く一緒ですからね、だから神様はそうして神の選びのサムエルを起こし、まあ、そのために必要なまあ、エリは自分の子供もちゃんと教育できなかったしなかった与えられた能力を持ってそれをですね使わなかったんですあんまり、うん、だからこのエフタの娘はそこに神様によって選ばれた、まあ、方だったんだと思うんですよね、うん、だからこのまあ、献身したことによって毎年イスラエルの娘たちはこれが、まあ、エフタの娘のためにですね、しきたりというものができてきたんですね。まあそれはな、まあ、嘆くしきたりなんだろうけどもけれどもそれは神様にとってみれば重要な方でございましてね、それからこのサムエルという方がどのように育ったかという幼少期からどのように育てられたかということはもうそこは聖書は省いていて書いてませんけれども立派なこのまあ預言者になっていくわけですよね、ですからこのまあそういう一つ一つのことを見ていくと全てこれ神のご計画ということがあるわけです。私たちは神様に祈り求めて願っていくんですけどもその願いはどこから来ているのか単なる自分のそうですね、エゴから来ているものなのかけれどもそうじゃないこれは何かですね自分の中から、こう神様にから与えられている祈りである。だからまあ失敗したということも 弱さを覚えているということも自分の、まあ まあ、ここはだからエリの場合は子供が与えられていないというね、まあ、こういうことにおいて神に祈り求めた自分の弱さが、まあ、これが恵みになっていったわけですけども、まあ、このエフタの娘の場合は逆に今度は、まあ、もう二度と子供もそこでは与えられていかない、まあ、エフタも自分の子孫もそこでは諦めざるを得なかったけれども、それもまた神のご計画でありますね。まあ、その正反対のようだけれども、どちらも神様が与えたこのビジョンというものが実現しているわけで、祈って、そしてそれはイスラエルの国の救いのためになっていってるわけですね。まあ、そういうことをこう見ましたときに、私たちが神様に祈り求め、そして神様にお従いしていくことによって、それは我々のみならずもっと大きな神の計画の中に入れられて、そして動かされているということも、まあ、知ることができてくるわけでありますね。まあ、一つだからエフタのことはヘブル書にも、こう新約聖書のヘブル書を見ていきますと、ヘブル書の第、まあ、ヘブル書だけ第11章ですかね。まあヘブル書の第11章32節はい、ヘブル書の第11章31節32節まで、ご一緒に読みましょうか。信仰によりて遊び目ラフは平和をもて患者を受けたれば不従順の者と共に滅び去り、このほか何を言うべきか、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、および預言者たちにつきて語らば、時足らざるべし。まあ、ここにエフタの名前が、列挙されてますけれども、まあ、彼は、これもまた信仰ですよね。神様に祈って、まあ、自分はそんなにね、まあ、あまり大それたことじゃない、ただ神様に感謝を捧げようと思って、ね、家に帰った時に最初に出てくるこの動物家畜をですよ、神に捧げようと、こう彼は思ったわけですけれども、娘が出てきてしまった。あ、これもまた神様か、ね、それによって信仰によって彼はそれを受け止めて、そしてそれをしたかった、はい、このことが本当に神様のご計画だから、33節ありますように、彼らは信仰によりて国々を従え、義を行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、そうですね、それにさらに火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱きよりして強くせられ、戦に勇ましくなり、孤独に人の軍勢を退かせたり、はい、まあ本当にそしてこの信仰という道を歩んでいった。これは旧約時代も今の時代も変わりますね。今の時代はなおさら我々は直接神様に祈り求めて、そしてその祈りの答えを感謝して、だから動物をね神様に捧げるっていう、まあ人間をね神様に捧げることだから、偶像教をやってたわけですよ。あれは悪魔の宗教だから、偶像教はそういうことやってたけれども、そういうことに一切習うな、モーセは厳しくそれは戒律の中で禁じてます、ね、うん、実際問題動物を捧げることすらもね、本来は神様願っていないって言うんですよ、うん、ね、私は犯罪を好まず、生贄を好まず、ね、動物を神様に捧げるのもいいけれども、それを神様は別に欲しいからって言って願ってるわけでも何でもないんだと。じゃあなんで神様はそんなことするんですかと言ったら、いや、それを行う時の感謝の心を受け取りたいんだと。人間の感謝の心を、はい、そうですね、この見えないものというものは見える形に表していくということで、受け取っていくことができるわけですよ。まあ人間社会もそうですね、うんうん、まあ人間社会でもそうですよね、感謝してるっていくら心の中で思ってても、感謝してるというか言葉が大変に表して相手にこれは示さないといけませんよね。まあそれはそうだと思います、うん、 だから時々そういうことを夫婦間であるかもしれない。私はあんたって感謝してるんだ、思ってんだからそれでいいじゃないかって言って、思ってもダメだったらね、やっぱり感謝してたらそれを口に表していく、うん、それはそうですね。だから霊のもの、見えないものは霊のものだから見えないからいいかというと、見える形に表していくということが重要なんです。だから洗礼式もある、洗足式もある、聖餐式もある、みんな形に表してるわけですよね。威厳というものがある、これも形に表して聖霊を受けた。霊というのは見えないというけれども、見えないんじゃない、見聞きできるこのものを神様が注いだというんです。だからその形を表すということが重要だから、それは霊の実態があるから、そこにはそれは形というのは見えないものの現れなんですよ、ね、見えざるものの現れとしてそこに形があるわけですね。ですから犯罪を捧げるというのに動物とか、まあ、牛とかそれを捧げる、それを神様欲しいから捧げろって言ってるわけじゃない。実際は我々は犯罪を好まず、財産を好まず、ね、私の求めているのは砕けたる魂なんだと。人間の砕けたる魂を求めている。それを、神様は受け入れるということで、その形をそこに作っているわけですね、うん。だから人間を捧げるなんていうことは禁じているわけです。それは世の中の偶像宗教がやってる。偶像宗教は悪魔の宗教だから、悪魔は恐怖と無知を持って人を支配しようと、うん、これが悪魔の宗教ですね、うん、だから、これは全く真の神様とは違っているわけである、ですから、まあ、私たちはそうですね、しっかりとこの神様によって聖書、神の言葉をしっかりと学び、ね、それから、ある意味でですね、耳を傾けてよく、まあ、警戒するっていうことはすごく重要です、ね、よく気をつけなさい、ね、これは恐れなさいという意味じゃないですね、恐れるということではなくて、よく注意して警戒しなさい、ね、悪魔サタンが我々のものを盗みに来たり取りに来たり奪いに来たりしないようにしっかりと見張っておりなさい、これを怠ったらいけないって言うんですね、これを怠ったらいけないと。エリはね、祭司エリはそれを怠ってたんですよ。息子のこともね、よくこう息子たちですよね、警戒して、ね、怠ってた。自分が注意すべきこともしなかった。ある時にはもう、だからみんなそこに犯罪に持ってくる動物をですね、息子たちは焼いてみんなバーベキューして食べちゃったって言うんですからね。で持ってきた人たちは、いやお願いですからまずは捧げさせてくださいって言うんだけども、いやいやって、ある時にはもう生のまま渡せってね、そういうことまで言って、そこにいた、それからサムエル記見るとね、そこに仕えていた女性の人たちをかどわかしたみたいなことをやってるわけです、うん、だから確かにそこに仕える人々がいたんですね、女性って書いてあるから、うん、乙女たちと書いてあるから、うん、だからそこに仕えている乙女たち のことが聖書にちらっと書いてあるから、それもそこでエフタの娘が、そうであったことは間違いないと思うわけですけども、けれどもですね、怠ったわけです、その注意を、うん、これはですね、我々にとっても教訓となってますね。だから神の言葉をしっかりと我々は学ぶということと、それからですね、しっかりと警戒して怠らないっていう、うん、恐れることと警戒することは違います。恐れてはならない、うん、恐れるということは我々にします。恐れるというのは怖い怖いという恐れね、うんうん、だから、神の言葉を持って神を信じ、そしてまたよく注意しながら、ね、そして、進んでいく。だから人生のこの失敗というものは一つの恵みだって、なぜ恵みだっていうかというと、それから注意するようになるから、うん、学びの失敗というものは重要ですよね。そこから、我々の習慣も変えられていくし、それから我々人と、自分一人ではなくて人と協力していくということを学んでいくし、気づいていくし、それからよく警戒する、ね、ということも学んでいく。だから成功していくんですよ、世の中でも。そうですね、成功する人はそれだけに見合った失敗してるんですよ、必ず、うん、なぜかそこで学ぶから、 だからそこで私たちもしっかりとですね、神の言葉を学び、そしてですね警戒していくことが、これが恵まれていく。だから世の中の宗教は無知と恐怖で支配しようとするから、これ悪魔のサタンはそうですね、うん、だから悪魔サタンは自分を信じろなんてこと一切言わないんですよ。自分を恐れよ、恐れるというのは怖がれって言ってるんですよ自分を怖がれっていうのが悪魔サタンのやることです。だけれども、我々は誠の神様、私の言葉を信じなさいと、私の言葉をあなたのうちにちゃんと持って、ね、そして信じて従ってきなさいと、こういうわけです。一つご一緒にお祈りをして、また終わることいたしましょう。ご一緒にお願いします。